昔あった不思議な狐の話ぞい。そんじょそこらの野狐などと違って中国やらインドの人まで騙し寄ったおっかない狐の話ぞい。する女たちの中に一人の姫様がおって玉物前と呼ばれておった。あんまり綺麗な姫様じゃったから帝は誰にも増して可愛がりなさるし、その評判は遠い国々まで聞こえた。ところが玉物前の評判が高まるにつれ、この都に悪い魔物が住み着いておるそうな。毎晩女や子供が取っていかれよという噂が立ったのじゃ。そうするうち氷は降る、飢饉は起こる、病は流行るして世の中が大層騒がしくなった。その上帝が重い熱病にかかりなさったので、都中の医者を召されたけれど、みな、さても不思議なご病気じゃ、手前どもにはとんと分かり申さんと首をかしげるばかり。またそうするうちおそばのご家来の中から、玉物前の様子を見よう、時折目をつり上げ薄笑いさえ浮かべて帝のお部屋に忍んでいきよるぞ。その後決まって帝のお熱が高うなりなさる。とささやくものが出てきたと。はや、これはただごとでござらん、安成を呼べ。人々は驚き慌てて都で一番の占い師阿部の安成を呼び寄せた。安成は帝のおそばに上がるとかしこまって鏡を備え、よいろのぬさを打ち振り打ち振り一心に祈ったと。鏡に映ったのは人間の姫様でない、十二一重をまとったなんともたけだけしい金色の狐じゃ。おのれこやつと叫んで振り向きざま安成は、よいろのぬさを玉物前でがけ投げつけた。途端に玉物前の見るも恐ろしい正体を現し、耳は尖り口は裂け、ゾーゾーと九つの尾を振り立てよった。そしておそばの人々が、あれよあれよと騒ぐ間に十二一重を金繰り捨てて一塊の黒雲を呼んでそなたが駆け上った。その後もよいろのうち青色のぬさが一つだけシュルシュルシュルシュルシュルシュルシュルシュルシュルと東の方へ飛んでいったと。玉物前の姿が消えると帝のご様子はどこへやら、何事もなかったようにすっくらお布団の上へ起き上がっていなさ。ここで占い師の安成もほっと胸をなで下ろし、危ないところでございました、どうぞ訳をお聞きくだされと言って 次のような金色の狐の話を語ったのじゃった。はるか昔、大昔、天と地が分かれて間もない頃、生まれたのやら、この世のものとも思われない一匹の女狐が生まれ出た。目玉はランランと照り輝き、ふっさりとした金色の毛に包まれて、長い尾が九つに裂けておった。そんな女狐だから、千年たち万年たっても死なんのじゃ。ますます育って子牛ほども大きくなり、おまけに怪しげな術を覚えて天の彼方まで飛び回った。やがて地上に人間の国が栄え始めると、真っ赤な口を開け舌なめずりをしながら見ておったが、まず中国の殷の国に目をつけた。金色の狐は天を蹴って駆け下りてきて、美しい女に化けると中央という王のお妃になった。中央はそんなこととは気がつかんもんだから、お妃が、私の御殿をきれいきれいにしておくれと言えば、金銀三合をかき集めてきて飾らせるし、また一度に千人の人を捕まえてきて殺させもしたと。そうなっては国が治まるわけはない。人々の苦しみ悲しむ声がおんおんと聞こえて、殷は新しい国に滅ぼされる。けれどお妃は、ケタケタケタケタと笑って狐の姿に戻ると、ひとっ飛びに天へ駆け上った。次にこの狐が目をつけたのは、遠いインドの国じゃった。マガタ国の王子を惑わせ、まんまとお妃になりすましただけではない、毎晩こっそり城を抜け出し、くるりっと宙返りをして九つの尾の狐に戻る。そして近くの町を荒らすやら、泣き叫ぶ子供をわしわし取って食べるやらしよった。でもマガタ国での企みはそう長続きはせんかった。ふとした病で医者にかかった時、お妃様の脈の音は人間のものとも思えません。何かこう、けだもののようでございます。と言われ、慌てて尻尾を巻いて逃げ出したと。次にまた金色の狐は中国へ現れると、周の幽王のお妃に乗り移った。それが一度も笑わなかったという有名なお妃で、名前を宝珠と呼んだ。幽王はこの宝珠を笑わせたいあまり、戦でもないのに敵が来たという合図ののろしを上げさせたのじゃ。急いで駆けつけた兵士たちが皆狐につままれたようにポケッとなるのを見て、宝珠は、あれまあおかしいことというなり、ケタケタ笑い出した。幽王は飛び上がって喜んだが、もうその後敵が攻めた時には、誰一人駆けつける兵士などなく、城は焼かれ、幽王も捕らえられて殺される。その様子を見届けながら、金色の狐は お妃の体をさーっと抜け出して逃げ延びてしまったと。こうして中国やインドを荒らし回った恐ろしい狐めがいよいよ日本へ渡ってきたわけだ。来るときは可愛げな女の子に化けて船に乗ってきたらしい。ちょうどその頃、中国と日本の間を遣唐船という船が行き来しておったから、きっとその隅っこにでもちょっこら乗さってきたんじゃろう。そしていつの間にか綺麗な綺麗な姫様になり、玉物前と呼ばれる。帝の心を惑わせただけでなく、怪しげな術で氷は降らす、飢饉は起こすして、災い事を振りまきおったのじゃ。前が正体を現し都を逃げ出してからのこと。東国の那須野ヶ原に奇妙な出来事が起こった。毎日野良仕事に出かける百姓が10人も20人もいなくなる。その度にギャオという薄気味悪い叫び声が伝わってくるんだと。心当たりを収めておった那須野八郎は、これぞもしや金色の狐の仕業ではあるまいかと思って馬を進めた。荒れ果てた那須野ヶ原の草むらを分けていこうと、生臭い風がシワシワシワシワシワシワシワシワシワシワと吹き寄せていく。そのうちちょいとちぎれた青色の草が落ちているのを見つけた。これこそ玉物前に投げつけたとき飛んでいった草ではないか。やはり金色の狐がここへ逃げてきよったのだぞ。那須野八郎は青色のぬさを拾って都へ馬を飛ばした。都でも帝をはじめ人々が大層心配しなさっておったから、知らせを聞くとすぐさま、その憎い狐をば退治いたせという命令を下された。
いざいざ進め。
狐退治の軍勢は東国の強者とも15,000、率いる大将も三浦之助と上総介の2人、皆々勇み立って上りをなびかせ、堂々と押し寄せた。そしてまず天地の神々に祈り、金色の狐が逃げ出せんよう那須野ヶ原に閉じ込めた。山々が一面もみじに染まる秋の終わりのことじゃったと。いざ者ども攻めろや！と風や太鼓も打ち鳴らし、雨のように矢を射かけた。するともう隠れようもなくなった金色の狐はバリバリと牙を鳴らし向かってきよった。目玉から火を吹き、9つの尾を振り立て振り立て、目玉からもう一度火を吹き、 人と言わず馬と言わず噛みつくのじゃ。さすがの強者どもものけぞってバッタバッタと倒れる有様、三日三晩戦ってまだ金色の狐を仕留めることはできんかった。それを見た大将三浦之助は、おのれ我が家を受けてもみようと呼ばわって、ありったけの力で弓を引いた。矢はひょうとうなりを立てて飛んでいき、ぶっすり金色の狐の脇腹に突き刺さる。そこへすかさずもう一人の大将上総介が駆け寄って、えいと喉笛深く切りつけた。途端に金色の狐の何とも言えんものすごい叫び声が、ギャオ、と那須野ヶ原の隅々まで響き渡った。天地はドロドロと揺れ動き、真っ黒な雲が垂れ込めて、激しく稲妻がきらめいた。狐の屍は大きな石に変わり、黄色い毒煙をシューシューと吐き出しておった。Thank you.